しばらく、エレミア、旧約聖書はエレミア書、そして新約の方はヨハネの福音書を、交互に学んできましたけれども、エレミア書の36章のところに非常に印象的な場面が出てくるんですけれども、そして今日子どもたちと聖書について学んだのは聖書に関する御言葉に関することでしたので、そこをご一緒に学んでいきたいと思います。エレミアの36章、もうエレミアの時代にはユダは滅びてしまいます。で、その頃の地図なんですけれども、中近東、エジプトから、左の方はインドまでですね。ですから古代、中学校の時に学んだと思うんです。古代、四大文明ということで、エジプト、それから、メソポタミア、そしてここは少しだけですけれどもインドという、この地図の中にもう三大文明、そしてもう少し、左の方に行きますと中国ですね。それで4つの四大文明ということで、紀元前、7世紀ありますかね、6世紀、紀元前600年ぐらいというと、中国では、戦国時代ということらしいんですが、それで、孔子がもうそろそろ孔子の時代に入るという時です。日本は紀元前600年というと国家というものがまだない時ですね。稲作は始まっていたようですけれども、日本の最初の、支配者というかは卑弥呼という人の名前がよく出てきますけれども、彼女が登場するまではまだ600年先の話だということですから、そういう時代の話ですね。それで、新バビロニア王国というのがありますけれども、あ、そうだ、これ使えるんだ。新バビロニア王国あるいは帝国ですね。この新バビロニア帝国がアッシリア帝国を滅ぼしました。ここにはアッシリアというのは出てこないんですけれども、あ、そっか、ニネベというのがアッシリア帝国の首都でした。そしてそのアッシリア帝国によって北のイスラエルは滅ぼされてしまうんですが、150年ぐらい前になりますかね。それで、次に、ユダがバビロニア帝国に滅ぼされてしまいます。このエホヤキムという王様ですね、最後から2番目の王様になりますかね。で、あともう20年ぐらいでユダは完全に滅ぼされてしまうわけですけれども、このエホヤキムの第4年頃ということですから、紀元前609年、バビロニアはアッシリアを滅ぼした後、エジプトも大国でありましたからエジプトと戦うわけですけれども、エジプトを下して、 そして同時にそれは何を意味するかというと、その2つの大国の間にあったユダという国は、バビロニア帝国の支配下に入ってしまうわけです。そして、バビロニア帝国は何回かに分けてユダの人々をバビロニアに、連れていくわけですけど、最初に連れて行かれたのは少年たちですね。優秀な少年たち、貴族の子供たちだったでしょうね、を連れて行って、そして自分たちの王朝に仕えさせようということで、ですからこれからもう少しで私たちも、今エレミアですから、その次エゼキエル、その次にダニエルですけど、ダニエルもその頃連れて、その時に連れて行かれた少年の一人であったということです。そしてその時に、神様はエホヤキムそのという王様に御言葉を送りました。どのように送ったかというと、預言者エレミアに御言葉を預けた。そして、預言者エレミアは、バルクという書記がいたようですけれども、バルクがそれを書き写し、そして、巻物にしたんでしょうね。その巻物として王の王に届けたというふうに書いてありました。でこのところを読むときに、いつも私の頭に浮かんでくる場面があるんですけれども、これはNHK の大河ドラマ、確か八重の桜だったと思うんですけど、新島城の、奥さんになった八重さんは、会津出身なんですね。それで会津の藩主、松平片森という人は、なかなか、真面目な人で、そして、京都守護職という仕事が将軍から与えられたっていう、それは何を、京都に何があったかというと、天皇がそこに住んでおられたということで、天皇を守る、朝廷を守るという、そういう大事な仕事が与えられました。そしてこの松平という殿様は天皇にも信頼されていたということで、そのどういう場面かというと、松平、焼津藩の藩邸なんでしょうね、そのところに、大きな広間に松平が殿様ですから上座に座って、そして、家来たちは、家臣たちは一段低いところに全員こう座ってるわけなんですね。でそういう状況のところに、孝明天皇、天皇から文が届くんですね。天皇が使者を使わして、そして天皇の言葉を持った使者がその部屋に入るんですよ。でその時に何が起こるかっていうと、松平は、上座にいた松平はそこから降りてくるんですね。そして天皇の言葉、この孝明天皇というのは明治天皇のお父さんにあたる人ですね。もうすぐ、もう何年かでもう明治維新ですから、その、孝明天皇の言葉を持った使者はスカスカスカッとこう上座に行くわけですよ。おそらくその仕事のレベル、地位では松平の方が上だったんじゃないかなと思うんですけれども、その使者は何を持ってたものがそれを許したというか、神座に彼を座らせた、それは天皇の言葉であったっていう。ですから松平は その下に降りて、そして座って頭を頭を垂れて、全員頭を頭を垂れて、その天皇の言葉に耳をこう傾けていたんですね。その場面です。ですからこの聖書の中で預言者という人たちが、権威を持っていたというのは、別に彼らが優秀であったとか強いとかお金持ちであったとか、そういうことではないんですね。その預言という言葉の中に、言葉を預かっている人なんだ、その預言ですね。予告する預言というふうにどうしてもイメージしてしまうんですけれども、預言の預というのは預かるという預ですね。それは大事なポイントであると思うんですけれども、預言者は神様の言葉を預かっているから、この孝明天皇の使者がどうして神座に行くことが、殿様を超えて神座に行くことができたかというと、神様の言葉を持っていたから。そして神様の言葉はこの世の何よりも権威を持つものであった、殿様よりも王様よりも権威を持つものを持つものであったから、そのように、預言者というのは権威を持っていたということです。ところがエフヤキムという人は、その神座があったとしたら、まあ王座、王座に座ってたんですけども、そこから降りようとしないですよ。そして、その場面がこういうふうに書かれているんですけれども、王はエフディにその巻物を取りに行かせた、家来に取りに行かせて、そして、彼はそれを初期エリシャマの部屋から取ってきた、預言者エリアから預かった御言葉ですね。エフィディはそれを王と王の傍らに立つすべての首長たちに読んで聞かせた。第9の月であったので、王は冬の家の座についていた、王座に、ついていたわけですね。そして彼の前には暖炉の火が燃えていた。エフディが、三詩団を読むごとに、王は初期の小刀で、小さなナイフみたいなもんでしょうね、それを裂いては暖炉の火に投げ入れ、ついに読み終わった頃には、時には暖炉の火で巻物全部を焼き尽くした。そういうところなんですよ。ですから非常に対照的ですね。その先ほどの松平という殿様と、天皇からのその言葉をどのように扱ったかっていう、この王様は自分の権威の方が神の権威よりも高い、そういうふうに思った。そしてそのように振る舞ったわけですね。神の言葉は聞きたくない、だからもう燃やしてしまったわけですね。そこのところのことをこのようにも書かれていますけれども、エレミアの36章の24節と25節で、王も彼らの彼のすべての家来たちも、これらすべての言葉を聞きながら恐れようともせず、衣を裂こうともしなかった。衣を裂くというのは、ユダヤ人たち、あるいはその当時その近辺に住んでた人々の感情の表現の一つでしたね。こう心が裂けるようなっていう、それをまあ衣を裂いて、自分の着ているものを裂いて、それを表した。とんでもないことが起きた。ですから神を冒涜するような言葉を聞くときに、その衣を裂いたりっていう、そういう、ここでは裂いたのではなくて、誰も裂かなかった、裂こうともしなかった、 全然平気だったっていう。そしてですけれども、その中で家来の中で3人だけ名前が挙げられていますけれども、エルナタンとデラヤとゲマルヤは巻物を焼かないように王に願った。王様、それはやめてください。だけれども王は聞き入れなかった。ですから全部、神様の御言葉を、燃やしてしまったということです。イエス様が言われた言葉も、ここで思い出されるわけですけれども、ルカの13章の34節のところでイエス様はこのように、これからエルサレムに行くわけですね。そして十字架につく。その前にイエス様が言われたのは、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなの翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。何度も集めようとしたというふうにイエス様は言われてますね。ですからエホヤキンキムの時代にも、その前の時代にも、その後の時代にも、何度も神様はイスラエルを、神の民をご自分のもとに連れ戻そうとした、返そうとした。だけれども問題は何であったかというと、人々がそれを好まなかった。ですから好みというのは大変なことですよね。私たちの好み、新しい訳だと望まなかったという。それによってもう神様を私たちは拒絶することができる。そんなのいらないよ、それは好まないです、嫌ですいりません。そのために神様は何度も預言者、ご自分の言葉を預けて、そして人々を連れ戻そうとしたんだけれども、その人々を殺してしまい、そして神からの使者を石で撃ってしまう、そういうことが何度も起こったというふうに言われています。そしてこの箇所を今朝読んだ私たちはどうしてこういうことが書かれているのか。よくテレビで何かこういうメッセージが入るときがありますけれども、絶対に真似をしないでくださいっていう、そういうなんかこう入りますよね。このですからポイントは、聖書を読んでいる良い子の皆さん、絶対に真似をしないでくださいというメッセージだと思います。このエホヤキンの真似をしてはいけませんよ。パウロは第一コリントの10章の11節でそういうふうに言っていますね。これらのことが彼らに起こったのは、旧約聖書の中にはひどいことも書かれているよ。それがどうして書かれているのか。戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためですとあります。そしてエホヤキムはその自分、神の前に高ぶり、そして滅びを招いてしまったというところですね。箴言に繰り返し言われていることがありますけれども、それは高ぶりというものは人を滅ぼしてしまいますよ、高ぶるものは低くされますよ、逆に自分を低くするものは高くされますよ、人の心の高慢は破滅に先立ちます、謙遜は栄誉に先立ちますということですね。ここでエホヤキムという王様は 神様の御言葉をこう裂いてしまう、破ってしまう。ですけれども、私たちが神様の言葉を破る、守らずにそれを破ってしまうときに何が起こるかというと、神様の言葉を、永遠の言葉でありますから、破ることはできない。逆にそれが私たちのための言葉であるならば、私たち自身を破ってしまっていることになる。よく天に向かってこう椿を吐くと、吐けないと思うんですけど、そんなにうまくこう、それをそうすると戻ってくるっていう、それは天というのは神様ですね。神様にそういうことをする、自分に跳ね返ってきますよという、でパウロもそういう時があったんですよ。使徒パウロも自分は正しいと思ってクリスチャンを迫害していた時があった。そしてチャンスがあれば、機会があれば牢に入れたり殺したりしていた時があった。そのパウロに対して神様が言われた言葉も印象的ですけれども、パウロよ、トゲのついた棒を蹴ることはあなたにとって痛いことですよ。あなたがしていることはトゲのついた棒を一生懸命蹴ってる。それはあなたにとっても良くないことですよ。私は小さい時にはサッカーをよくやってましたから、よくやってしまうことは、ボールを蹴ろうとしてもっと大きいボールを蹴ったというか、その地面を蹴っちゃうんですよ。地球を蹴ってしまう。そうするとどうなるかというと、地球は飛んでいかないんですね。私の方がこう足がこう捻挫したり、何度もやりましたから、かなり、自分の足の方を傷つけてしまったという、ですからトゲをついた棒を蹴ることは、あなたにとって神に逆らうということは、本当に、文字通り無駄な抵抗であるということですね。神様、旧約聖書にもどうして神様が御言葉を与えてくださるのか、戒めや命令を与えてくださるのか、それは私たちの、あなた方の幸せのためであるというふうに書いてありますから。ですけれども、私たちはどうしても、高ぶってしまう。それはもう、エデンの園の最初の人間、二人、アダムとエヴァの時からそういう問題がありましたけれども、神様の言葉を信頼せずに、それを破ってしまう。そのこと、そのために自分たちを破ってしまった、神様との関係を失ってしまったということをですね。ですからパウロがもう間もなくこの世を去るよ、そして自分の後継者テモテに残した言葉がありますけれども、私はいなくなるけれども、あなたは御言葉を常に学び続けなさいというふうに言いました。そして学び続け、語り続けなさい。ですから一番最後の第二テモテというパウロの最後の手紙の最後の章はこういう言葉で始まりますけれども、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話に逸れていくような時代になるからです。パウロの時代にもすでにそういう時代は来ていた。そして私たちはさらにその延長線上に、さらに人間は神よりも自分たちの知恵、知性、そういったものを神様の御言葉の上に置いてしまう、そういう時代にあると思います。で、 エホヤキムという人のところを読んでいきますと、ヨシアの子エホヤキムというふうに言われてますね。エホヤキムとヨシアのには本当にこう対照的な違いがありました。ヨシア王の時代に聖書が、まあ、その頃巻物ですから、聖書の一部が発見されたんだそうです、神殿で。そして、大祭司がそれを王様に届けたわけなんですけれども、ヨシアの息子のエホアキンはその自分に与えられた神様の御言葉を巻物を燃やしてしまうんですけれども、ヨシアはどうしたかというと、ヨシアはそれまでもヨシアは忠実に自分の知っている範囲で正しい方向にユダを導こうとしていました。ですから神殿から偶像というものを取り除いたり、そして、高いところっていうのはその偶像崇拝が行われていた場所を高いところというふうに呼んでいるようですけれども、それも、取り除いた、そういう改革は行っていたんですが、さらに大祭司からこの神様の御言葉、聖書ですよね、聖書の一部をが見つかったということで、それを読んだときに唖然とした、なんていうことだ、自分たちは神様が御言葉を与えてくださっていたのに、それに従って生きていなかったということで嘆き悲しむわけですね。ですから彼はそれを聞いたときに自分の衣を裂いたって、さっきは裂く人は誰もいなかった、家来たちの中にもいなかったってありましたけれども、王が自分の衣を裂いて、それはもう自分の心がもう裂かれた、破れた、悲しいです。どうして悲しいのか、自分の思うようにいかなかったからではなくて、神様の思うように喜ばれるように生きるべき私たちがそれをしていなかったから悲しかった、その聖書を見つけてそのことに気がついたということですね。ですから私たちは今日この親子からですね、学ぶことが、聖書について学ぶことがあると思いますし、ヘブル人への手紙の4章のところにはこういう言葉がありますね。聖書がどういうものであるのかということをよく表してくれている御言葉でありますが、神の言葉は生きている、力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通す、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。このイメージはその神様のメスのような、私たちが必要なその手術を行うときに必要なのは、そういう信頼できる医者の手の中に鋭いメスがあり、そして悪いものをそれによって取り除いてくれる、それをしてくれるのは神様の御言葉、まあ、そういうことができるんだということを教えている箇所であると思います。聖書を読むときに大事なことは、私はただ聖書を読むだけではなくて、聖書に読まれるという、そういう態度というか姿勢が大事かなというふうに思います。詩編の139編のところで、この詩編の中で最後の部分でこのように 祈ってますけれども、神よ、私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってください、私の内に傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。この傷のついたというのは間違ったところ、誤ったところ、そういうところがあるかないか見てください、あったらそれを教えてください、そしてそこを直してください、助けてくださいという、そういう祈りであります。ですから聖書を私たちは読むわけですけれども、読むだけではなくて、私その同時に神様の言葉に、あるいは神様に読まれる、聖書をマスターするよりもマスターされる、そしてマスターというのは主という意味もありますから、マスターに出会う、そしてその主に従う、そのためのに与えられているのが聖書であるということですね。今の時代はもう自分らしくというのがもうかなり高い優先順位にありますから、御言葉をこう自分に合わせてしまうという、そういう傾向が強いんじゃないかなと思いますけれども、御言葉を、神様の言葉を自分に合うように変えてしまってはとんでもないことなんですね。そうではなくて、御言葉に合うように、神様の御心に合うように自分を変えていただく、そういう姿勢で御言葉を学ぶ必要があると思います。私たちキリストの教会というのは復帰運動と言われる、まあ、これはキリスト教の歴史をこう少し細かく教えている歴史書であれば出てくるんですけれども、聖書復帰運動というのが、そうですね、200年300年ぐらい前に、ありました。特にアメリカにおいて、アメリカは、まあ、新天地ということで、ヨーロッパから大勢の人がアメリカに移った時に、全てが新しい、全てをもうゼロから始めるチャンスがあった。その時に彼らは聖書を見直すチャンスがあったんだと思いますね。そして聖書の通りに、この新しい新天地において、新しい土地において、そのように生きようじゃないかということで、キリストの教会だけではなくて多くのクリスチャンたちがそういうふうに考えて、そして聖書に戻ろうという、そういうふうに考え、そのように努力しました。私たちはその精神を受け継いでいる教会でありますから、聖書に対して常に素直な、へりくだった素直な姿勢で御言葉を学び続ける、従い続けるという、それがキリストの教会の姿勢であるというふうにも思います。先ほど第2テモテの4章を言いましたけれども、その前のところにでパウロは聖書について、テモテにこのように言っています。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるものです。霊感という言葉は息吹というふうにも訳せる言葉でありますから、神様がこう、神様の息吹によってこう発生されたという、そういう言葉というふうにも訳せると思うんですが、そういうイメージだと思うんですけれども、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。そしてその御言葉は何をすることができるかというと、それは神の人が、全てのクリスチャンが、神を信じる者が、全ての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。そのようにパウロの最後の言葉としてテモテに、そして私たちに残してくれています。先々週ですかね、私たちは聖書というのは関係の書である、 ただ単にそこにいろいろなルールとか命令とかが書かれてあるものではなくて、神様と私たちをつなぐ、つないでくれる、そういう書である。あるいは出会いの書、神様に出会う書であって、出会うだけではなくて神様と共に生きることを教えてくれる書である。ですからこういうふうにも言えるかなと思いました。一緒に生きましょうっていう書である。でマニュアルっていうふうにもよく言われるんですけど、聖書は聖書元がこう取扱説明書、マニュアルですね。それよりも適切な言葉は、マニュアルよりもそれに似た言葉ですけど、インマニュエル、神共におられる、私たちと共におられるの書である。一緒の書、神様と一緒に生きるための書、短くすると一緒ダメかなこれは聖書の新しいニックネームにもなるかなと思う。もう一緒っていう、一緒に生きる一緒、いいなと思うのは自分だけかもしれないですけれども、私は一緒というのは聖書のとても大事なテーマだというふうに、思ってます。ですから、聖書の新しいニックネームを考えてみたんですが、で最後にではこの言葉を、神様が一緒に住むよと言ってくださっている人たちはどういう人たちなのかということを、教えてくれている聖書箇所がありますので、イザヤの、57章の15節をご一緒に読んで終わりにしたいと思います。ではお願いします。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。ではお願いします。愛する父なる神様、今日はユダのエホヤキムという王様、そしてその父親であったヨシアという王様から御言葉に対する態度について学びました。御言葉という本当に素晴らしいものを、人間の知恵、力では到底手に入れることのできない、どんなにお金を積んだところで買うこともできない、そういう素晴らしい宝物を、聖書というあなたの御言葉という何にも増して素晴らしいものを、私たちにあなたは無償で与えてくださいました。どうぞ私たちがそのあなたの恵みの、賜物を、愛の賜物をしっかりと受け止めて、そしてそこからあなたの心を知り、愛を知り、あなたが求めていることを知り、そして日々あなたと共に歩む道と、そしてそれを照らす光を、また私たちを少しずつかもしれませんけれども、あなたとの心と同じように、イエス様の心と同じようになるものと変えてくださる、その御言葉をしっかりと学び続け、そして心に留め、あなたと共に歩み続けることができますように、助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。